皆さんおはようございます。今日はですね、獅子の時代というお話をしたいと思います。獅子という漢字はですね、携帯とかパソコンとかで獅子と打ってもですね、この字は出てきません。どんなに素晴らしいスマホでも出てこんと思います。これは聖書にしかない漢字なんですね、言葉なんです。おそらく聖書が漢字に訳されたときに、漢訳聖書のときにですね、ちょっと調べておりませんけど、おそらくこの、英語ではこれはジャッジズという呼び方なんですが、漢字でこの獅子という言葉を当てはめたんじゃないかと思うんですね。ワープロで獅子って言うとライオンの方が出てきますけどね、はい、でこの獅子という言葉の元々のヘブライ語の意味はですね、裁判官とか、政治家とか支配者とか、そういうような意味であります。でこれなぜ獅子と呼んでいるかというと、王ではないという意味なんですね。王というのはまた別の言葉がありまして、それから聖書の中では王様とか、それから預言者っていうのが出てくるんですね。これはとても重要な役割ですけれども、獅子は王でもないし預言者でもないというような、ちょっと中途半端な、彼らには申し訳ないですけれども、立場の、人たちで、あります。で聖書でいきますと、創出、レビ、民、申命記、そして先週お話したヨシュア記ですね。でその次がこの申命記になります。申命記です、獅子記になります。で先週はイスラエルの民がですね、カナンに、再びこの入国をするという、でその時に最初に、一番なんていうか大きな敵であったですね、このエリコの城壁を崩してエリコの町を占領したという、その時の非常に不思議な神様の技のお話をしたわけでありますけれども、その後ですね、ヨシュアに引き入られまして、イスラエルの民はこの約束の地カナンの地をですね、こう徐々に征服していくわけです。でも神様があなたたちに与えると言われた土地は非常に狭い土地なんですね。いつも言っておりますけれども、四国に毛が生えた程度の、だから中国地方より狭いぐらいのところなんです。聖書の世界っていうのはなんかアメリカ大陸やユーラシア大陸のようなああいう大きなお話じゃなくて、神様はユダヤ人に与えられたところっていうのは本当に狭いところなんですね。でも神様は、膨大な土地をユダヤ人に与えられたのではなくて、ごくごく限られた、誰にやってもいいようなその土地の広さからするとですね、大きな土地ではないんですが、でもそこをあなたたちにあてがったよと。でむしろそこからあまりこう広々と広げるようにも言われなかったんですね。でイスラエルの民はこの与えられた地域をこう、征服してい、くわけですけれども、しかしながら、一度に全部を自分たちの手に入れるというわけにはいきませんでした。そして、それだけではなくてですね、このカナンに入ってしばらくして、実は最も恐れていたことが起こったんですね。その辺からちょっと今日は読んでいきたいと思うんですが、詩式の2章であります。聖書をお持ちの方は詩式の2章を開いて、いただきたいと思いますけれども、その世代が皆耐えて先祖のもとに集められると、その後に主を知らず主がイスラエルに行われた御業も知らない別の世代が起こった。イスラエルの人々は主の目に悪とされることを行い、バールに仕えるものとなった。彼らは自分たちをエジプトの地から導き出した先祖の神主を捨てて、他の神々周囲の国の神々に従い、これにひれ伏して主を怒らせたと書いてあります。その世代というのは、つまりヨシュアに率いられてカナンに入植した最初の世代ですね。エジプトを出てきた時から考えると、エジプトから出てきた時のいわゆる成人の世代というのは、1回目の入植に失敗して、シナイ半島の あたりをぐるぐる40年間回っているうちにみんな死に絶えましたよね。でその次のつまり第3世代、まあ、第2世代がこのカナンの地を征服したんですけども、その世代も死んで、その次です、第3世代ですね。で彼らは彼らの親の世代がシナイ山の周りを40年間ぐるぐる回って、この毎日主なる神からマナを与えられて、雲の柱、火の柱に従ってこの歩んだ、つまり主なる神とのこの密接な40年を経験してないわけです。だからここに書いてあるように、主がイスラエルに行われた御業を知らない世代になってるわけですね。彼のお父さんやおじいちゃんは知ってたけれども、彼はもう知らない世代なんです。でこの知らない世代はですね、主の目に悪とされることを行ってバールに仕えるものとなったとあります。バールというのはこのカナン地方に、カナンの人たちが信奉していた神々のうちの一つですけれども、この後旧約聖書を読んでいくとずっと出てくる神様なんです。バールという神様で、これがその旧約時代に作られたバールの、まあ、像なんですね、レリーフなんです。で、あのバールはなんかこう戦ってる感じで、あるんですけれども、あの左手にですね、特徴はこれ左ですか右ですかね、ここ何回見てもどっちかなと思います。右ですかね、右ですか、あの片手に稲妻を持ってるんです。あのこう出てますよね、穂みたいな、あれ稲妻なんです。つまりこれはバールはですね、この気候を支配してるという意味なんですね。だから稲妻の杖を持って、でイスラエルには年に2回雨季があってですね、でその度ごとにこの雷が鳴るんですね。だからこのカナンの地域の人たちは、2回の雨を降らせ雷を鳴らせているのはバールだと、いうふうに信じているわけですね。で反対の手には棒を持っているらしいんですけども、なんで棒を持っているのかちょっと私も分からなかったんですが、まあ、稲妻はそういう意味なんですね。で、非常にこう低レベルな宗教的な感じ考え方からすると、イスラエルの人たちにとっては主なる神はですね、牧畜の神なんです。だから主なる神を形作るということになると牛になるんですよね。あのアロンが、モーセがシナイ山で律法をもらっていた時に、イスラエルの民にモーセがどこ行ったか分かんなくなったから神様作ってくれって言われて作ったのが金の牛だったんですよね。だからあのイスラエルの神は牧畜の神、バールは農耕の神というふうに、彼らは考えていたようでありまして、でもう一つの問題はこの、イスラエルの人たちはですね、もともとエジプトにいて、シナイ山を40年ぐるぐる回って初めてこのカナンの地域に来るわけですよ。でそこで彼らは定住をして農業をやらなきゃいけない。それまで朝になったらマナが降ってたんですから、降らなくなったんですから自分で耕さなきゃいけないわけですよ。私実際農業やったことはないから分かりませんけれども、まあ、農業というのはやはりその土地、その地域の気候というものに温度とかですね、湿度とか雨とかっていうものにものすごく影響を受けますよね。今は、まあ、あのいろんな、まあ、ビニールハウスだとかね、農薬だとかいろんな方法でありますけども、当時のことですから全くそういうものはないわけですね。だからエジプトから出てきてカナンをぐるぐる回ってこのカナンの地に入ってきた人たちにしてみれば、どういうふうに農業をやっていいかわからないわけですよ。いつどういう作物をまけばいいのかということを知らないんですよね。そういう時に彼らはこの地元の人に頼るわけですよ。で、地元の人たちはこの地域は雨が2回降るんだよと。で、最初の雨の時に小麦をまいて、次の雨の時に、大麦をまいたら年に2回麦が取れるんだよと、ね、その雨を降らせてくださるのは他ならぬこのバールの神様なんだから、バールをしっかり拝まないと雨が降らないよって言われてですね、ああそうかそうか分かりましたね。で、あの牧畜、主は牧畜の神、バールは農業の神、まあ、どっかの 国と同じようなことが始まったわけですよ。で必要に応じて神様を利用するということがですね、この時点で始まってしまってるわけですね。 でもそれは主なる神がイスラエルの人たちに対して一番やっちゃいけないと言われたことですよね。10回の第1回ですよ。主なる神以外のものを神としてはならないと言われた、その1回をですね守れなかったわけであります。で、まあ、さらに言えばですね、このカナンの入国の直前に神様がそれまでのこの教えられた律法ということをもう一度教えられて、でカナンに入るに際してですね、イスラエルの民に対してとても大切な一つの約束をなさいました。それが祝福と呪いの約束というものであります。申命記の11章の26節から28節に、見よ、私は今日あなたたちの前に祝福と呪いを置く。あなたたちは今日私が命じるあなたたちの神主の戒めに聞き従うならば祝福を、もしあなたたちの神主の戒めに聞き従わず、今日私が命じる道をそれてあなたたちとは無縁であった他の神々に従うならば呪いを受ける。まあ、簡単ですよ。主の戒めに聞き従えば祝福が待っている、従わなければ呪いがある。簡単だけども、どっちかしかないということです。まあ信じても信じなくても、まあ大して違いはないよみたいなことではないということです。非常にはっきりとして、いるわけですね。で、主なる神は私の戒めに従えば祝福は、祝福というのはつまりは、農作物もしっかりできるし、家畜もどんどん増えるし、一方では敵から守られるしですね、いいことがたくさんあるよと。でも従わなかったらその逆だよとおっしゃっているわけですが、さっき読みましたようにイスラエルの民はですね、最初の世代は良かったんですが、第二世代にはそれがうまく伝わっていかなくて、すぐにこのバールを礼拝するものになってしまいました。それで神様はこのイスラエルの民に対してですね、まあ、お仕置きを、罰を与えられるわけです。で、これも詩式の2章の14節から15節でありますが、主はイスラエルに対して怒りに燃え、彼らを略奪者の手に任せて略奪されるがままにし、周りの敵の手に売り渡された。彼らはもはや敵に立ち向かうことができなかった。出陣するごとに主が告げて彼らに誓われた通り、主の御手が彼らに立ち向かい災いを下された。彼らは苦境に立たされた。あれほど繰り返し繰り返しイスラエルのために警告をして語っておられたにもかかわらず、彼らはこの地元の神を信じ、それに、まあ、頼るようになってしまった。それに対して主なる神は彼らに対してお怒りになってですね、まあ、罰を与えられるわけです。それは近隣の国々からですね、に攻め込ませて、略奪をさせるということでありました。でそれに対してイスラエルの民が反撃に出てもですね、全然かなわないわけです。まあ反撃すればするほどやられてしまって、さらに自分たちは苦しくなっていくと。でもそれは主が告げて彼らに誓われた通りであると。これはさっき読んだ申命記のところですね。神様もそう言っておられたんだから、神に従わなかったら呪いが来ると言われたんだから、その通りのことが起こったわけであります。で、やっぱり困った時の頼み、神頼みですね。もう略奪するやつがどんどんやってきて、穀物は持っていくし、娘はさらっていくし、家は壊すし、ラクダも牛も触っていくしというようなことになってですね、で戦いに行ってもどんどん負けるし、そこで初めてイスラエルの民は、バールではなくて主なる神に助けてくださいとお祈りをするわけですね。でその祈りをお聞きになって、主は彼らのために獅子を立て、獅子と共にいて、その獅子の存命中敵の手から救ってくださった。それは圧迫し迫害する者を前にしてうめく彼らを主が哀れに思われたからであると。圧迫し迫害する敵を前にしてうめいて苦しんで助けてくださいと言っている彼らの姿を主は哀れに思われたわけですね。もちろんこの罰は主がお与えになった罰ですけれども、その姿を哀れに思って獅子をお立てになったと書いてあるんですね。獅子を立てられた。これは最初にも言いましたけれども、まあ、 王様でもないし預言者でもない、でもこのイスラエルの民を救う人、まあ、裁くとか支配するとかっていう意味ですけれども、その時だけ救ってくれる、まあ、ウルトラマンのようなアンパンマンのような、人なんですね、困ったらいつも助けてくれるってわけじゃなくてその時その時にこう獅子が選ばれていくわけですが、でもここにですね、まあ、今までも見てきたことですけれども、いわゆるこの聖書に共通する真理があるんですね。で、神様は私たち人間をお救いになるのに神様は直接に手を下されないということです。もう彼が苦しんで助けてくださいと言った時にですね、よしよし分かったと言ってこの略奪体をですね、神様がピョンと指で弾いてですね、ほら地形みたいな感じでへへってやればですね、まあ当然彼らはこの弾き飛ばされて、しまうわけですけど、神様はそれをされないんですよ。そういうふうにしてもらったらどれだけ楽かなと思うことはたくさんあるんですけどね、今の北朝鮮の問題なんかにしてもね、韓国の人たちなんかね、もう教会もたくさんあってクリスチャンもたくさんあってね、もう毎日のように祈ってるんですけれどもね、でも相変わらずキムなんとかさんがですね、まあどうも彼が悪いというよりも取り巻きがね、すごい利口な人がいるんじゃないかと思うんですけども、まあやりたい放題のことをやってですね、まあ、ミサイル見事にダメでしたけれども、でももうあの国の人たちを助けてやってくださいってみんな祈ってるわけですから、ね、天から雷がベベーっと落ちて、悪いやつはみんな死んでですね、いっぺんにこの南北統一でこの朝鮮半島が素晴らしい国になるなんてことになってほしいわけじゃないですか。でもね、神様はそれされないんですよ、されないんです。それは神はこの世界をお作りになった時にこの世界は良いものだったと書いてあるんです。そしてこの世界に神は委ねられてるわけです。私たちにこの世界を、ね、委ねられてる。それでも助けなければならない時には人間を用いられるんですね。誰かを用いられるんですよ。で、この時代イスラエルの人たちを助けるために神は、まあ、獅子と呼ばれる人たちを起こされて彼らを用いて救われたわけですが、知識を見ますとですね、この獅子と呼ばれる人たちがね、12人出てくるんです。いかにもね、イスラエルの話ですよね。見事に12人なんですよ。オトニエル、エフド、シャムガル、バラク、ギデオン、トラ、ヤイル、エフタ、イブザン、エロン、アブドン、サムソンですね。聞いたことのある人もいればね、聞いたことのない人もいると思いますが、12人なんです。イスラエルの部族が12人でしょ。イエス様の弟子が12人。12というのはこれは人間の数なんですね。神が人間を用いられる時の数と言ってもいいかもしれません。3は神の数なんですね。三密体ですから。4は人間の数なんです。四方ですからね。 3×4 が12ですから、だから神が人間を用いるだけの数と言われています。聖書の数っていうのはまあ、象徴的な意味を持っている場合もあるしそうでない場合もありますけれども、ここも明らかに12人で、まあ、神様の技を表している数ですが、面白いのはですね、この12人がイスラエルの12部族からバラバラに選ばれているんです。全部違うんです。特定のところから選んでるわけじゃないんですね。ひいきしないんです、神様。まあ強い部族もいれば弱い部族も、大勢いるところも少ないところもあるわけですけれども、オトニエルはユダ族です。これはまあ後にね、ここからダビデ王が出るわけですが、エフドはベニヤミン、ベニヤミンというと十二部族の中の一番若い部族ですけれども、それからシャムガルはシメオン族、バラクはナフタリ族、ギデオンはマナセ族、トラはイッサカル族、ヤエルはガド族、エフタはルベン族、イブサンはアシェル族、エロンはゼブルン族、アブドンはエフライム族、サムソンはダン族。一つないです。なんでがないでしょう。レビ、そうですね。レビ族はないんですね。レビ族がない代わりに、マナセとエフライムっていうのは、これはもともとヨセフ族、一つの部族なんですね。ヨセフ族は特別に祝福されて、2つに分かれてるんですけど、もともとから1つの部族でも、レビ族からは選ばれてません。レビは神に仕える部族なので、獅子は選ばれてないんですね。なかなかこの面白い話だと思います。つまりいろんな部族から神様はこの獅子を選ばれて、イスラエルの民の窮地をお救いになるわけです。しかしながらですね、ここに選ばれている獅子というのは何か特別に力を持っている、まあ勇敢で、立派な人が選ばれたわけではないんですね。 でその中の一人、まあ、皆さんもご存知のこのギデオンの話をしたいと思います。ギデオンはこれでいくと5番目に選ばれた獅子でありますけれども、ギデオンの時代にはですね、ミディアン人が、まあ、南東の方角からですかね、このイスラエルを攻めてきておりました。ミディアン族というのはかつて、モーセもいたところですけれども、遊牧民たちでラクダに乗っかってですね、非常に好戦的で、またスピーディーな動きをする部族なんですね、あの人たちであります。でこのアリババと40人の盗賊みたいな感じですかね、ちょっとああいうのをイメージしていただいたらと思いますが、このミディアン人がですねブワーッとやってきて、もうありったけのものを奪ってバーッと逃げちゃうんですよ、でスピードがあるのでラクダで来ますから、イスラエル人たちですね、あ来たぞと思ったらもう遅いんですね、でもう片っ端からやられてですね、みんな肝を冷やして、おりました。そんな最中に神様は、まあ、助けてくださいと祈っているそのイスラエルの民にですね、一人の獅子を起こされるわけですが、それがギデオンという人物であります。さて主の御使いが来てオフラにあるテレビンの木の下に座った。これはアビエゼルの人ヨアシュのものであった。その子ギデオンはミディアン人に奪われるのを免れるため酒舟の中で小麦を売っていた。主の御使いは彼に現れて言った。勇者よ、主はあなたと共におられます。ギデオンは彼に言った。私の主よ、お願いします。主なる神が私たちと共においでになるのでしたら、なぜこのようなことが私たちに降りかかったのですか。このギデオンという人はですね、主なる神、まあ、主の使いがおいでになって、彼に語りかけているわけですけれども、その時に酒舟の中で小麦を売っていたとあります。酒舟というのはブドウ酒を作るのにですね、ブドウを入れてそこでみんなで足で踏んでですね、そのブドウの果汁を取るためのもので、まあお風呂みたいなものです。大きなものから小さなものまでありますけれども、おそらくそんなに大きなものではなかったので、ちょうど、まあ、皆さんのお家にあるお風呂の浴槽ぐらいの感じですね。でそこにこうやってこう身をかがめてですね、で麦を打ってた、つまりその麦のもみの中からね、小麦か大麦か分かりませんが、麦を出すためにこう打ってた。でもミディアンに見られるとですね、取られちゃうから、だから酒舟の中に隠れてですね、こうやってこうやってトントントントントントントントントントントミディアン、うう、来てない来てないみたいですね。ものすごいこの人小心者ですよ、ね、違いますか、ね、まあ用心深いっちゃ用心深いですけれども、小心者で、あったと思うんです。ところがですね、このギデオに対して主の使いが何と言ってますか。小心者よって言ってないんですよ。勇者よと言ってるんですよ、ね、何間違ったんでしょうかね。勇者よと言ってる。もういきなりこの呼びかけですよ。主はあなたと共におられます。主なる神は、この気の小さい男のどこかにですね、勇者になる可能性を見ておられたんでしょうね。人間の判断ですると単なる気の小さい男ですけれど、でも神様はこのギデオンの中に、いやむしろ気が小さいからこそ主にあって勇者になる素質を見ておられたのかもしれません。主はあなたと共におられますと言われて、ギデオンはすぐにですね文句を言ってます。私と共においでになる、主が共においでになるというなら、なぜこんなことが降りかかってるんですか。なぜってね、あんたたちがバールに仕えてるからでしょうと、まあ、我々は思うわけですけれども、でもそのことをですね、このイスラエルの民はまだこの時分かってないんですね。ギデオンも分かってないわけですよね。でそれに対して主はこのように言われました。主は彼の方を向いて言われた。あなたのその力を持っていくがよい。あなたはイスラエルをミディアン人の手から救い出すことができる。私があなたを使わすのではないか。あなたの力を持っていけ、ミディアン人から救い出せと言われた。そう言われて、さっき文句言ったこのギデオンが何て言ったかというと、私の主よ、お願いします。ぜひ救い出してください。しかしどうすればイスラエルを救うことができましょう。私の一族はマナセの中でも最も貧弱なものです。 貧弱な一族って何ですかね。多分こう体が小さいとか、なんか、弱々しいとかですね、多分こう一族の中の相撲大会かなんかといつも1回戦で負けるようなそういう弱い人たちだと。さらにそれに私は家族の中で一番年下のものです。その貧弱なマナセ族の一番年下だと、ね、なぜ私が選ばれたんですか、ね、私が言って勝てるわけがないじゃないですか。気は小さいしね、さらに言い訳がましいし、あんまり好ましくないタイプの人物ですよね、でも神様は彼を獅子として選ばれてるということです。で、勇敢で頼もしくてみんなからも尊敬されるような人は選ばれてないんです。主は彼に言われた、私があなたと共にいるからあなたはミディアン人をあたかも一人の人を倒すように打ち倒すことができる。つまり彼が気弱で、気の小さい男であったからこそ主が共におられるということが明らかになるんですよね。これがまさに真理ですよ。聖書の共通した真理ですね。決して神様は自信満々で力強い勇敢な人を選ばれなかった。モーセもかつてそうだったけれども、失敗をしてね、40年間羊飼いをやってる間に気弱のおじいちゃんになっちゃったんですよね。だから神様に声をかけられた時にも、いや私は無理ですよ、できませんよ、喋れませんから、みたいな散々断ったじゃないですか。まさに神はそういう人を獅子として選ばれるということです。神の器として選ばれることということですね。なぜならばそういう人だからこそ神が働かれるということが明らかになるんです。ギデオンが素晴らしいんじゃなくて、ギデオンを用いられる神が素晴らしいということが明らかになるからであります。まあ、この後もね、読んでいただいたら分かりますけれども、ギデオンはなかなかうんって言わないんですよ、ね。その後も、じゃあ私が獅子としてやっていけるかどうか、どうぞちょっと印を見せてくださいとかね、いろいろ散々やり取りしてます。神様も途中で投げ出さずにですね、ギデオンの要求通りやってやって、最後の最後にようやくギデオンは分かりましたと言って立つわけですよね。でその時に、彼のもとに集まってきたのが3万2000人だった、まあ、結構な数だと思うんですけれども、ミディアンはですね、もうもっともっと何十万という海の砂のように多かったって書いてありますから、しかもラクダに乗ってますからね。だからとても3万2000ではとても、まあ、太刀打ちできないと思うんですけれども、しかしそんなギデオンに対して、イスラエルの軍勢に対して神様はこうおっしゃいました。主はギデオンに言われた、あなたの率いる民は多すぎる、3万2000でも多すぎる、ミディアン人をその手に渡すわけにはいかない、多すぎるから渡すわけにはいかない、渡せばイスラエルは私に向かって心がおごり自分の手で救いを勝ち取ったというであろう。3万2000もいたら、3万2000でミディアンを打ち破ったらですね、ああ俺たちもなかなかやるなと、ね、結構いけるじゃんみたいなんですね。そういうふうにおごり高ぶってはいけないから、3万2000は多すぎる。で、最初にですね、じゃあ戦いに行くのが嫌な人は帰りなさいって。そしたら2万2000人帰っちゃったんです。いっぺんに3分の1にしちゃった。それでも1万人いますから。ね。負け続けてる時のカープファンぐらいはいるんですね。でもそれでも多すぎると。それでも1万でも、1万でもとても勝てませんよ。ミディアンに勝てるわけがない。ところが神様がはですね、その1万人でも多すぎると言われて、水を飲めって言われてですね、みんなに水を飲ませる、まあ、皆さんもよくご存知ですけれども、のすごい喉が渇いてる時に水辺に連れてって、で頭を直接水につけて水を飲んだやつはダメだと、周りを見ながら手ですくって水を飲むものだけが残りなさいです。そうすると300人、たった300人です。もともと3万2000ですから、100分の1です。100分の1でね、ミディアンに勝てるわけがないじゃないですか。でもこれは神の計画ですから、神の戦いですから、神が戦って勝利してくださる、神が共にいてくださるということを証明するための戦いだから、兵隊は少ない方がいいんですよ。でさらに神はこの300人に対してですね、特別なこの戦法をね、お与えになりました、ね、これも皆さんもご存知ですが、これはその時の実際の起こった時の記録ですが、 7章の19節から21節にギデオンと彼の率いる100人が深夜の行の初めに敵陣の端に着いた時、ちょうど捕鯛が位置に着いたところであった。彼らは角笛を吹き、持っていた水瓶を砕いた。三つの小隊は揃って角笛を吹き、水瓶を割って松明を左手にかざし、右手で角笛を吹き続け、主のためにギデオンのために剣をと叫んだ。各自持ち場を守り敵陣を包囲したので、敵の陣営は至る所で総立ちになり、叫び声を上げて敗走したの、これ面白い話ですね。300人を3つのグループに分けましてですね、松明と角笛を持たせたんです、全員に。それで松明に火をつけて、そのまま行ったらバレるから、これをですね、亀で覆ったんですよ。でも科学的にもこれはOK なんですね。この燃え上を覆ってもですね、もうの燃え続けるんですよ。こう二酸化炭素がどんどんこう降りていきますからね。で酸素がこう吸い上げられていくので、でこう亀を持ってですね、こう松明に火をつけて、そろそろそろそろとこのミディアンの陣営にこの寄ってったわけですよ。そしてギデオンの号令一つですね、全員でこの亀をバシャーンと割って、で角笛をブワーッと吹いたんですよ。そもそも角笛なんていうのはですね、そんなみんな持ってないんです。みんなが天然に吹くと、角笛というのは戦いをするための号令の笛だから、隊に一つずつぐらいしかないんですよ。ところが300本鳴らした。しかも松明をみんな持っているから、こうミディアンの人たちから見るとですね、自分たちの周りにもう何千何万何十万という大軍が取り囲んでいるように見えたんでしょうね。しかもうわーってこの声が上がってですね、角笛がブーブーなってるし、それでこの敵陣は至る所で総立ちになって叫び声を上げて、まあ真夜中のことですからね、同士打ちをしてみんなこの敗走したという話なんですね。まあ、神様はこの作戦を最初から考えておられて、だからこそもともとどちらかというと気弱で繊細だね、気が弱いということは一方ではこの細やかな人だったかもしれないです、あるいは慎重にことを運ぶ人であったかもしれないですね。だからギデオンがもともと大雑把で適当な人で、何でも来い、矢でも鉄砲でも持ってこいという人だったら、こういう作戦はうまくいかなかったかもしれないです。だから神様はやっぱりその辺を見抜いて勇者と言われたのかもしれませんね。まあ、いずれにしてもこのギデオンの奇襲作戦は大成功でありまして、ミディアン人を蹴散らすことができたんですね。めでたしめでたしであります。ところがそれで話が終わらないんですね。その獅子が死ぬと、彼らはまた先祖より一層堕落して、他の神々に従い、これに仕えひれ伏し、その悪い行いと固くなな歩みを何一つ断たなかったと。これギデオンですけども、ギデオンが生きている間は良かったんです。ギデオンが生きている間はみんな主なる神を信じてですね、バールちょっとこっちにこの倉庫の奥の方に入れて、主なる神を信じて。でもギデオンが死んだら、またバールも持ち出してきて、バールだけじゃなくていろんな他の神々も持ち出してですね、死を怒らせた。で怒らせるとお仕置きがあった、ね、また略奪されなくて、で苦しんで助けてくださいと言うと、神様は獅子を起こされて、で助けられる。獅子が生きている間はまた死をしようと、死ぬとまた他の神が、で怒られて、で獅子が立って救われて、獅子が生きている間はいい子ちゃんです、で死ぬとまたバールに、で怒られて助けて獅子、しばらく OK で、獅子が死ぬとまたバール。なんとこれを12回やったんですよ。2回や3回じゃないですよ、12回、12回繰り返して、まあ懲りない人たちとはまさにこのことですよね。ユダヤ人とかイスラエル人というと、なんかものすごい立派な民族でね、もう神様の言うことを最初から最後まで一生懸命聞いてるのもあったら大間違いですね。まさに人類代表ですから。でもね、この12回繰り返されたっていうのは、人間のもちろん弱さということも表してますが、一方で神の忍耐深さということを教えてるんですよ。 神は忍耐強い方だと、主なる神は忍耐深い方だと、私たちが何度神に背いたとしても同じように助けてくださるということを教えてるんじゃないですか。もう5回で見限ってですね、もう1回全部、皆殺しにして次のアブラハム2号みたいなのをこうどっかで探してですね、やったっていうんだったら、まあ、話は分かりますが、神様は1回アブラハムを選ばれて、ね、あなたを祝福すると約束されたから、その約束のゆえに12回繰り返して同じことがあっても見捨てられなかったということです。これはまさに主の主なる神の憐れみ深さであるし、忍耐強い、私たちの信じている神は忍耐強い神様である。だから私たちも安心して信じることができるし、安心して裏切ることはいけませんが、でもそうであったとしてもお見捨てになりませんよということですよ。12回だから、寛永12回とそれがありましたね。全然関係ないけど、なんか聖徳太子とね、聖書やキリストの話ってなんかこう被ると、まあ全然関係ない、全然すみません、全然関係ない話してますが、まあいずれにしても、まあ不思議な方、その度ごとに12人の獅子を、しかしそれぞれ違う部族から選んでですね、ギデオンもまあ一人ですが、サムソンだってそうじゃないですかね、力はやたら強いけどね、女性に弱い、ね、だらしない情けない男でしたね。それでもサムソンによって神様をお救いになった。みんなやっぱりこう賭けがあるというか、大した人物じゃないんですよ。でも彼らを通して主が共にいて働いてくださるということを繰り返し教えられたんですね。で、まあ、この話を私たちのことに少し適応させるとですね、私たちの周りにもバールはいますよということなんですね。稲妻持ってるバールじゃないんですけど、ちょっと言い忘れたことがあるんですけど、バールはさっき稲妻持ってましたよね。でおそらく松明を持ってミディアンを倒したっていうのは、まさにこのバールの姿と被るところがあるんですよね。もちろんこの主なる神こそが、つまり誠の神であると、誠に雷を落とす神だっていうかですね、そういう意味がもしかしたらあったんじゃないかなと、ちょっと思いました。私たちの周りにもバールはありますよと、ね、主なる神を信じ従わなければいけないけれども、やっぱり身近なですね、助けてくれるものにどうしても頼りたくなってしまう、ね、主なる神はちょっとごめんなさいみたいな感じ、ね、とりあえず、今はお金で何とかしたいとか、ね、こう言ってる人がいるからそっちで何とかしたいとかね、こう手近なやっぱり救いというものは別に神様の形してなくてもね、あると思うんですよ。でもそういうことをやってると必ず痛い目に遭うんですよね。やっぱり大失敗するんですよ。そこで私たちは神様に頼るわけですけれども、神は十人の獅子のように私たちの中にも救いを与えてくださる。だから私たち自身をまさに獅子としてですね、用いてくださるんだと思うんです。別に大した人じゃなくてもいいんです。臆病でもいいんです。ね、一番貧弱な部族の一番年若いものでもいいんです。それでも神は用いてくださるわけです。なぜならば神が共におられるということを証明するだけですからね。でも一番やっちゃいけないことは同じパターンを繰り返さないということですね。12回はやらないように、5回ぐらいでどっかで悟らなきゃいけないなと思っております。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、今日は旧約聖書の詩式のお話をいたしました。あなたこそ誠の神であると信じていても、どうしても身近に頼るものが欲しい、そう思うのが人間の弱さであります。しかし神よ、その身近なバールは決して本当の救いにはならないどころか、かえって大きな痛手を被ってしまう、そういうことも私たちは経験しています。神よ、どうぞあなたが備えてくださる救いによって私たちが解放されたならば、何よりもまず主なる神を唯一の神と信じ、またあなたに従っていく、その ことによって、どうぞ本当の祝福を得ていく、その道を選ばせてくださるように、同じ過ちを繰り返し続けるということがどうぞありませんように、私たちがこの学びから何かを得ていくことができますように、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。